郎先生のすくすくタイム。この番組は学校法人藤田学園久留米あかつき幼稚園の提供でお送りします。
お日様を待っているんだ、久留米あかつき幼稚園。
子は親の鏡。けなされて育つと子供は人をけなすようになる。トゲトゲした家庭で育つと子供は乱暴になる。不安な気持ちで育てると子供も不安になる。励ましてあげれば子供は自信を持つようになる。褒めてあげれば子供は明るい子に育つ。見つめてあげれば子供は頑張り屋になる。和気あいあいとした家庭で育てば子供はこの世の中はいいところだと思えるようになる。ドロシー・ローノルト・レイチェル・ハリス作、子供が育つ魔法の言葉より。
はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、日本のお盆という期間がですね、もちろん偶然なんですけれども、終戦記念日と重なっているというところにですね、非常に感慨深いものがあると感じるのは私だけではないと思うんですけれども、やはりそうやって歴史のことや戦争のこと、そんなことにも思いを馳せるのがこの日本のお盆のこの時期なのかなというふうなことを思います。まあ、なかなかその幼稚園と終戦記念日とかお盆というのは結びつかないものがあるんですけれども、私ね、これはまさにそうだなと思うのはですね、アンパンマン唐突ですけどね、まあこれも長寿番組というんでしょうか、長く愛されるキャラクターですよね。いつの世も子供たち大好きですね。アンパンマンが初めて世に出たのはもう1970年ぐらいの絵本なんですね。フレーベル館というところからね、出てる、まあ、幼稚園保育園児向きの絵本に初めて登場したのが確か私の記憶では1972年ぐらい、なんですね。ですからもう本当に長い、まあ、テレビで放送されるようになったのはずっと後なんですけれども、それでも相変わらずね、子供たちに今でも、ヒーローとしてまた人気のある人気者としてね、子供たちの心の中ではスーパースターなんですね。でこのアンパンマンを作者は、柳瀬隆さん、皆さんご存知の方多いと思いますけど、柳瀬さんもすでにお亡くなりになっておりますが、柳瀬さんも戦前戦中戦後と非常にその戦争というもので苦労をなさった方なんですね。で実は弟さんは、大東戦争に召集されて亡くなってあります。確かですね、輸送船といって、まあ、兵隊さんや物資を運ぶ船で、今でいう台湾の沖でその輸送船に乗っている時にアメリカの潜水艦の攻撃を受けて沈没して亡くなったというふうに伺ったことがありますが、そういう身内をね、戦争によって亡くしてやる。でご自身は戦争で行くことはなかったんですけど、それにしても大変苦労をなさったわけですね。ですから柳瀬さんの中でその正義とは何かということを非常にね、悩まれたんですよね。で戦争中の国の言う正義は、戦争が終わってみたらあれは間違いだったと全面否定をされたりとかですね、まあ、そのうちその、まあ、個人主義というか民主主義の履き違えのようなことが、まあ、その戦争の反動でね、まあ、自分さえ良ければいいんだとか、そういったことも一部風潮にあって、大変それを苦々しく思ってやって、本当の正義とは何なんだとこういうことを随分お悩みになったそうであります。でそういう戦中戦後の大変な、ね、苦労をなさった経験からですね、柳瀬さんは人生で一番辛いことは食べられないことという考えを持ってあって、正義のヒーローというのはやはりひもじい人に食べ物を与える存在なんだということなんですね。ですからその思想をもとにあのアンパンマン、ね、ご存知の方も多いと思います。アンパンでできたヒーローですけれども、もしお腹を空かせた子どもたちや人々がいたら、さあ これを食べないよっつって自分の顔を食べさせてあげる。それによって例えばパワーが落ちてですね、なんか苦しい戦いを余儀なくされることは分かっていても、そういうふうにね、自分の身を困ってる人に与えるという自己犠牲的な精神の権化のようなね、そういうキャラクター像なんですね。ですからそのもう一つは柳瀬さんは正義というのは決してかっこいいものではないと、ね、でそれによって深く傷つくこともあるということを、これはどっかの方の後書きに書いてあったと思うんですけれども、そしてまた悪を徹底的に排除しないんですよね。これ面白いんですよ。ヒーローものってね、確実にその悪い人、悪者がいるんですよね。例えばアメリカのヒーローもの、ね、バットマンでも何でもいいんですけど、もう 100% の正義と 100% の悪みたいに分かれるでしょ。ところがアンパンマンのあのバイキンマンはどうでしょうかね。ハヒフヘホーとか言いながらもね、またなんか人騒動終わるとなんか仲良くなってね、一緒に話したりとか一緒に時間を過ごしたりとか、ね、アンパンマンとバイキンマンがドキンちゃんも加わったりしてね。だから非常にこの辺がね、その分けないんですね、区別をしないというところもこのアンパンマンシリーズの人気の一つ秘密なのかもしれませんよね。でもう一つ言うとですね、アンパンマンはね、人から食べられることはあっても自分が何かを食べてるシーンってない、ね、これを指摘されて私もあ、なるほどそうかなと。カレーパンマンとかショッパンマンが何か食べてるような見たことあるような気がするんですけど、アンパンマンが何かご飯を食べてるというシーンは見たことがないんですね。私は確かないはずなんですね。これもその食べられるものと食べるもの、いわゆる食物連鎖というんですけれども、ね、小さなものはより大きいものに食べられるとか、弱いやつは強いやつの餌になるというのがこれ食物連鎖ですよね。で強いやつもより強いやつがやってくるとそいつの餌になる、まあ、これが食物連鎖なんですけど、アンパンマンはどこか そこをですね、自分の立場で食物連鎖を打ち切ろうとしているというようなところもね、一つね、その自己犠牲的なヒーロー像の一つの側面なのかななんてことをね、思ったりもいたします。さてその柳瀬さんですけれども、そのアンパンマンについてこういう詩を書いてあるんですね。始まりはわからないという題名の詩です。始まりはわからない、いつもよく聞かれる質問がある。アンパンマンをいつどうやって思いつきましたか。そいつは僕にはわからない、何が何だか五里夢中、曖昧な迷い道、雪暮れていく毎日だった。とにかくある日一つの命が生まれた。茶色のマントを翻してメルヘンの国から飛んできた。アンパンマンを描き始めた時、何か不思議な懐かしさを覚えた。どこか僕の弟に似ている。ドキンちゃんはなぜか僕の母親の面影があり、性質は妻に似ている。柳瀬さんは顔を食べられてほっぺたのこけたアンパンマンですねと言われたことがある。僕とはまるで似ていないが、アンパンマンについて話すことは、あるいは自分史と重なるかもしれない。お恥ずかしいが仕方がないというふうな詩があるんですね。で、アンパンマンを描き始めた時、何か不思議な懐かしさを覚えた。どこか僕の弟に似ているという言葉、先ほどご紹介いたしましたけど、柳瀬さんの弟さんはその戦争中に戦場で亡くなってあるわけですね。ですからやっぱりその弟さん思いで、ああ弟が生きていたらなという思い、その姿、弟さんっていうのは大変優秀な方であって、当時の京都帝国大学に進まれたそうなんですね。で柔道も2段だったかな、大変お強かったという、本当に柳瀬さんにとっては自慢の弟だったそうなんですね。ですからなんとなくそういう弟の姿を正義の味方とヒーローとしてのアンパンマンにどっか重ねていった、そしてその自分の身をね、投げ出してお国のためにということで戦っていったという、そういうことがね、やはりどっか僕はアンパンマンの土台にねなってるんだなということが、なんかそういうこの詩からもよくよく分かったような 気がするわけですけれども、そうやって当時の方々というのはやっぱりその自分の身を誰かのためにっていうことをやはり当然のこととして、またそれが普通にできるような人たちが多かったような気がするんです。で、先ほどその幼稚園と終戦記念日はなかなか重ならないという話をしたんですけれども、実はですねやっぱりそういう方々のご苦労があって今の時代があるし今の世の中があるということだけは私は子供たちにずっと繰り返し語り継いでいかないといけないことがあるんじゃないかなというふうにも思うわけです。例えば、先の大戦で大正時代大正生まれの男性の確か 7% が亡くなってるんですね、戦争で。例えばクラスで35人学級とかあったらですよ、 5人の方は戦争で亡くなっているということですよね。ですからやっぱりね、そのどうしても思ってしまうんですね。そういう多くの方々が犠牲となってあの戦争があったと。そしてその方々はやはりその後に続く者たちへ期待することが多かったと思うんです。で、実際例えばよくお話を聞くんですけれども、戦後復興を支えた方々、昭和20年代から30年代に本当に社会の前線で働いてまた企業を起こしたり、企業を育てていったりした方々は全部大正生まれなんですね、基本的には。で、その方々が口々におっしゃるのは、自分よりも優秀な人間があの戦争で亡くなっていた、自分の大切な仲間があの戦争で亡くなっていった、自分はあいつらの代わりに残された、生き残った我々があいつらの分まで、この国を良くしていくんだと、そのような思いで一生懸命あの頃働いてきたんだというお話をなさる方がほとんどなんですね。でもうその方々ももう最後の一握りというような世代に今な時代になっているわけですけれども、やはりそのことをですね、やっぱり僕たちは続いていく者たちにそうやって今の世があるんだよっていうことは語り継いでいかないといけないし、子供たちにもやっぱこの国のことをね、歩みもそれぞれの世代に分かるように伝えていけたらなというふうにいつも願っております。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。